令和3年第4回定例会におきまして、質問の機会を与えていただきましたので、通告書に従い一般質問をさせていただきます。大項目1点目、夜間の歩道の安心安全対策について。昨年警察庁から安全安心まちづくり推進要項が改正の上出され、留萌市においても関係機関団体とともに犯罪被害に遭いにくいまちづくりを推進し、市民が安全に安心して暮らせる地域社会とするための取り組みが行われています。今回は市民から相談を受けたことをもとに、環境整備の資機材にあたる道路の照明について伺います。中項目1点目、暗い歩道の街灯設置について。人口の減少に伴い、市内に空き家や更地が増え、夜の街の中の光が減っています。また街灯が少ない道があり、暗い夜道を歩く人は不安な気持ちになっていると想像されます。そこで町内会に街灯や防犯灯が適切に設置点灯されているか実態調査を依頼して、町内会における防犯灯に関する実情や課題を把握する必要があると考えますが、市の考えをお聞きします。また幹線道路において必要な明るさが得られているかどうかについてもお聞きします。中項目2点目、日没後の通学路の安全対策について。地域の住民の方から中学校周辺の道の暗さにも心配の声をいただいています。学校は大きな建物で、町内会が気づかないこともあると考えられることから、留萌市通学路安全推進協議会の合同点検の際に、中学校についても部活後の時間帯において歩道の明るさを確認していただき、必要な場合に改善してはどうかと考えますが、市の考えをお聞きします。中項目3点目は、現状に合わせた公共交通の路線の見直しについて伺います。近隣の町からバスで通学をしている留萌高校生について、下校時の本川町のバス停が大変暗いとの相談がありました。関係機関や地元企業のご協力もあり、少し改善されましたが、バス停までの道も大変暗い状況であるため、通学利用のバスであることを考慮し、他の乗客に影響のない範囲で一部路線を変更して、高校生の利便性を高めることを留萌市地域公共交通活性化協議会において検討するお考えがないのかお聞きします。大項目2点目、ギガスクール構想と情報モラル教育の拡充についてお伺いします。コロナ禍により前倒しで一気に進んだギガスクール構想ですが、留萌市においても各学校に高速通信ネットワークが整備されて、子ども1人1台の端末が配備され、活用が進んでいます。そこで中項目1点目として、ギガスクール構想の進展状況について伺います。ギガスクール構想はスタートしたばかりですが、学校からはどのような声が寄せられているかお聞きします。中項目2点目、ギガスクール構想をスタートしてみて、学校や家庭において課題となっていることについてお聞きします。中項目3点目、情報モラル教育の拡充の必要性について伺います。これまで学校において情報モラルについての指導が行われてきていると思います。この情報モラル教育はインターネットの危険や悪影響を学ぶ傾向にあり、 何々しません、危ないことはしませんというような教育になっているのではないかという指摘があります。今子どもたちが一人一台端末を持つ時代を迎え、そのモラルにとどまらず、児童生徒が積極的にデジタルを使う自分と向き合いながら、主体的に考えて行動できるように促すデジタルシチズンシップ教育、つまりデジタルの良き使い手になる市民教育の必要性が高まっていると考えられます。このデジタルシチズンシップ教育の考え方に対する教育長の考えをお聞きします。対項目3点目、3歳児健診での視覚検査について伺います。子どもの目の機能は生まれてから6歳までにはほぼ完成すると言われています。しかし3歳の頃、斜視や屈折異常が見逃された場合には治療が遅れて十分な視力が得られないと指摘されています。これまで検査機器が高額だったことから、自治体によって財政などの事情によって導入率に大きな開きがありました。このほど検査機器の性能が向上し、検査方法が簡便になったことから、厚生労働省における令和4年度予算概算要求において、3歳児健診における屈折検査機器の整備が取り上げられました。そこで留萌市において弱視の見逃しを防ぐため、この検査機器導入による屈折検査を行う考えがあるのかお聞きします。対項目4点目、女性の視点を生かした防災について伺います。小項目1点目、東日本大震災の教訓として、防災や復興の方針を決める過程に女性が参画していなかったため、災害対応において配慮が足りないことがあったと言われています。また、加えて災害が起きてから急に男女共同参画の視点で活動しようとしてもできないことが分かったとのことです。そこで、令和2年5月にはガイドラインが作成され、同年12月25日には第5次男女共同参画基本計画の策定、第8分野防災復興環境問題における男女共同参画の推進がなされています。今年5月に開催された中央防災会議では、その1番目に地方防災会議に女性の割合を高めることが示されていますが、北海道全体では市町村の地方防災会議に占める女性の割合は 3.4% に過ぎません。留萌市防災会議における女性の登用状況についてお聞きします。小項目2点目、令和2年5月に内閣府男女共同参画局から示された災害対応力を強化する女性の視点の中には、段階ごとに取り組む事項として平常時の備えが掲げられていますが、留萌市においてこうした取り組みが始まっているのかについてお聞きします。小項目3点目、留萌市では女性の視点からの防災の進めという冊子を発行し、防災について啓発をしていて、その中に避難所の管理責任者に女性もなりましょうと呼びかけています。それは女性が入ることで災害時に乳幼児や女性、高齢者に配慮した避難所の運営につながっていくからですが、自主防災組織に共通理解がないと積極的に声を上げるということは難しいと考えられます。そこで各自主防災組織に組織内で女性が中心的役割を担う割合を高めていくことの必要性に関する学びの機会の提供や、責任者に女性の割合を増やすことを 呼びかけるお考えがあるのかお聞きしたいと思います。大項目5点目、コロナ禍における支援策の情報伝達について伺います。中項目1点目、伝達の方法について、コロナ禍においての情報伝達手段として市ホームページがその一つです。現在のホームページでは支援策に関する知りたい情報が探しにくいなどの声が聞かれていますが、改善する考えはないのかお聞きします。中項目2点目、情報発信のタイミングについて、特に事業者に対する経済支援策については市のみならず国や北海道においても様々な支援策が打ち出されており、また申請期間の延長や支援期間の延長など支援情報も更新されています。市においてもリアルタイムな情報の発信や更新が必要と考えますが、市の考えをお聞きします。以上で1回目の質問を終わります。ご答弁をよろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
富水議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、夜間の歩道の安心安全対策についての中で、中項目1点目、暗い歩道の街灯設置についてとして、町内会における防犯等に関する実情や課題の把握の必要性と、幹線道路の必要な明るさが得られているかどうかについてのご質問でございますが、交通の安全及び保安を図るとともに、市内の美観を保持することを目的に、町内会などが設置する街灯に対し、設置費の一部を助成するとともに、年間の街灯電気料についても、住民組織運営助成金の中で、各町内会などに支援しているところであり、現在、1935棟の街灯設置について、毎年、状況把握に努めているところでございます。街灯の設置箇所につきましては、平成23年度から進めた LED 化事業の際に、各町内会の意見を聞きながら双方で必要箇所を確認し設置したところであり、その後町内会などにおいて通行料なども勘案しながら、歩道の暗い箇所に適宜増設されているものと認識しているところであります。市といたしましては、今後、LED 化した電灯の更新時期も控え、改めて防犯や歩行者の安全上の観点から、町内会などで適切に街灯設置や管理が行われているか、町内会からも実態をお聞きし、町内会長会議などにおいて、課題の共有認識を図ってまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目3点目、現状に合わせた公共交通の路線の見直しについてとして、一部路線を変更して、高校生のバスの利便性を高めることを、留萌市地域公共交通活性化協議会において、検討する考えがないのかのご質問でございますが、市では、留萌市地域公共交通活性化協議会を開催し、公共交通の課題抽出、地域の輸送資源の総動員による、 持続可能な移動手段の確保、充実を推進することを目的に、条項調査やアンケート調査をはじめとした公共交通の現況調査を行いながら、令和4年度中の留萌市地域公共交通計画の策定に向け協議を進めており、その中で留萌高校の生徒を対象としたアンケートも行ったところでございます。高校生のアンケート調査結果では、市内からの通学生徒の利用が約 4% に対し、市外居住の生徒の約 90% が沿岸バスを利用して登下校しており、増便や車両の大型化についての意見は多くあったものの、学校近くへの停留所の設置要望については少数だったところでございます。市といたしましては、路線変更した場合の輸送距離や時間、冬期間の通行・停留所移設による影響などについて、活性化協議会の構成メンバーでもあります、バス事業者の意見なども伺いながら、実現に向けた課題や対応の可能性も含めて、協議会の中で情報交換してまいりたいと考えているところでございます。次に、大項目3点目、3歳児健診における資格検査についての中で、中項目1点目、3歳児健診での資格検査についてとして、屈折検査機器の導入による検査を行う考えがあるかとのご質問でございますが、3歳児健診における資格検査は、平成3年に母子保健法において導入され、当市においても当初より実施してきたところでございます。これまで3歳児健診での資格検査は、健診案内に一次検査用の絵紙表を同封し、家庭で検査をしていただいたところですが、3歳という年齢では、応答に正確性を欠くこともあり、実施困難な事例も見受けられたところであります。これにより、一次検査で視力低下等が疑われた場合は、小児科医師の判断で眼科受診を勧奨しております。弱視は屈折検査を併用すると発見率は上がりますが、機能訓練士などの資格を持った専門検査員の確保と、検診時間延長等の課題があり、これまで検診場面での導入は困難と言われておりましたが、近年、専門検査員でなくとも実施可能な、簡便な屈折眼位スクリーニング機器が登場したところでございます。この度、厚生労働省より、3歳児健診における屈折検査機器の積極的な導入を進められたところであり、令和4年度については、2分の1の補助対象制度を予定している旨の情報もございました。これらを踏まえ、当市といたしましては、3歳児健診における屈折検査機器の導入は、弱視の早期発見、早期改善に有効と考えており、国の補助対象となる制度も開始されることから、機器の導入に向けて検討したいと考えているところでございます。次に、大項目4点目、女性の視点を生かした防災についての中で、中項目1点目、女性の視点を生かした防災についてとして、留萌市防災会議における女性の登用状況についてのご質問でございますが、留萌市防災会議は、留萌市地域防災計画を作成し、その実施を推進すること、市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること、 重要事項に対して意見を述べることなどを主な役割として設置されたものであります。会議の委員は留萌開発建設部、北海道農政事務所旭川地域拠点、留萌南部森林管理所、留萌海上保安部、旭川気象台、留萌労働基準監督署など国の指定地方行政機関の職員、陸上自衛隊留萌駐屯地、北海道留萌振興局、北海道警察留萌警察署の職員のほか、JR 北海道留萌駅、NTT 東日本北海道北支店、日本郵便留萌郵便局、日本通運留萌営業所、北海道電力ネットワーク留萌ネットワークセンター、留萌医師会、指定地方公共機関の職員、さらには市内関係団体の代表者など28名で構成されており、そのほとんどが各機関の役職に基づき委嘱をしているところでございます。なお、留萌市防災会議における女性の登用の状況につきましては、登用率にいたしますと、北海道全体の 3.4% を超える 7.1% という状況でございます。次に、災害対応力を強化する女性の視点における段階ごとに取り組む事項の中の平常時からの備えについて市の取り組み状況ですが、東日本大震災をはじめとするこれまでの災害対応においては、さまざまな意思決定過程への女性の参画が十分に確保されず、女性と男性のニーズの違いなどが配慮されないといった課題が生じたことから、国は防災基本計画、男女共同参画基本計画、避難所運営ガイドラインなどの改正を行うとともに、内閣府男女共同参画局においては、災害対応力を強化する視点、男女共同参画の視点からの防災、復興ガイドラインが作成されたところでございます。留萌市におきましては、昨年9月に、市女性職員により、食料品や生活用品、衛生用品などの日常備蓄をはじめ、場所別の身の守り方、すぐにできる防災などについて、女性の目線からの防災情報を重点的に紹介する、女性視点からの防災の進めを作成し、ホームページなどで公表を行ったほか、昨年12月策定の留萌市避難所運営マニュアルにおきましては、乳幼児世帯や女性に配慮した避難所の配置を取り入れたところでございます。今後におきましては、国が示す災害対応力を強化する女性の視点の趣旨を踏まえた防災研修や訓練を実施するほか、留萌市地域防災計画などの改定の際におきましては、女性の視点に配慮するなど、平時からの備えとして、段階的に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。次に、自主防災組織内における女性の役割を高める取り組みについてでありますが、留萌市内には現在、60団体の自主防災組織が設置されており、各自主防災組織で実施する防災訓練や防災講話などの取り組みに、お茶の間トークとして市職員が出向き、防災に関する啓発活動を行っているところであり、また、市ホームページでの防災情報や、毎月発行される広報誌においても、コラム、災害時の備えを掲載しております。今後におきましては、これらの機会を通じて、防災活動において女性の視点が重要であることを説明するとともに、町内会や自主防災組織において 女性が中心的な役割を担う必要性などを認識していただけるよう取り組んでまいりたいと考えているところでございます。次に大項目5点目、コロナ禍における支援策の情報伝達についての中で、中項目1点目、支援策の伝達についてとして、市ホームページを改善する考えがないのかのご質問でございますが、新型コロナウイルス感染症に関する市ホームページにおける情報発信は、令和2年2月に緊急情報として発信して以来、感染状況、感染症予防対策、一般向け支援や事業者向け支援のほか、市内公共施設の開閉館、イベントの中止や延期状況など、さまざまな情報について集約化を図るとともに、今年2月からは情報を整理し、情報区分の見直しや項目数の最小限化など、大幅な改善を実施し、5月にホームページトップバーナーに視聴メッセージの追加、8月には同じくホームページトップバーナーに新型コロナワクチン接種に関する重要なお知らせを追加するなど、その都度改善を図ってきたところでございます。しかしながら、コロナに関連する情報が多くなることにより、知りたい情報が探しにくい状況になっているとのご指摘もあることから、今後におきましては、新型コロナウイルス感染症に関連した情報の分かりやすい掲載方法や内容の充実はもとより、知りたい情報が探しやすいホームページとなるよう改善を図ってまいりたいと考えているところでございます。次に、国や北海道、市が実施する事業者に対する経済支援策の情報をリアルタイムに情報発信と更新を行うことの必要性についてのご質問でございますが、市が実施する事業者支援策に関しましては、対象となる職種や事業者への情報提供をそれぞれ必要な方法で行っており、また、国や北海道における経済支援策の情報に関しましては、直接、それぞれの機関からホームページなどを通じて周知されるとともに、市に対しても情報提供され、その一部につきましては、市からも重ねて周知をするよう依頼される場合があり、内容を確認の上、市のホームページに掲載するなどの方法により、情報の発信や更新を行っているところであります。今後におきましても、市からの情報とともに、国や北海道からの情報につきましても、ホームページなどを通じて、必要なタイミングで情報を発信してまいります。以上です。
教育長。
富津議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、夜間の歩道の安心安全対策についての中で、中項目2点目、日没後の通学路の安全対策についてとして、留萌市通学路安全推進協議会の合同点検の際に、中学校についても部活動後の時間帯において、歩道の明るさを確認し、必要な場合に改善してはどうかとのご質問でございますが、留萌市通学路安全推進協議会は、平成28年3月に策定した留萌市通学路交通安全プログラムに基づき、道路管理者、警察署、校長会やスクールガードリーダーなどの学校関係者、市の交通安全担当などで構成し、年1回会議を開催しており、平成30年度からは、国の登下校防犯プログラムに基づいて、交通安全の観点だけではなく、防災・防犯の観点からも、 関係機関が連携して継続的に通学路の安全確保に向けた取り組みを実施していくこととしているところでございます。また各小学校から提出された通学路の危険箇所について合同での安全点検が必要と思われる箇所について年1回下機関を基本に関係機関による合同の現地調査を実施しており、必要に応じて当機関にも実施しているところでございます。現在のところ中学校周辺の部活動後の時間帯における歩道の明るさについては通学路安全推進協議会においては合同での安全点検の危険箇所としての指摘はありませんが、部活動生徒が安心して歩行することができるよう学校に道路照明の暗い場所などを確認し、今後とも通学路の安全確保のため道路管理者とも協議を行うなど適切に取り組んでまいりたいと考えております。次に大項目2点目、ギガスクール構想の課題と情報モラル教育についての中で、中項目1点目、ギガスクール構想の進展状況についてとして、ギガスクール構想がスタートし学校からどのような声が寄せられているのかとのご質問でございますが、国のギガスクール構想の下で昨年度1人1台端末を整備し、今年度から市内各小中学校での活用がスタートしたところであり、各小中学校においては教育支援ソフトやデジタル教材の活用により端末の画面上に一人一人の考えを書き込み瞬時に共有が図られるなど個々の理解や関心を高める学習が定着しつつあるところでございます。また今年度各小中学校の校長から推薦のあった教員で構成するギガスクール構想推進委員会を設置し、各小中学校に配置された情報端末機器の適正かつ円滑な運用について検討しているところであり、これまでに3回の協議会を開催し、ギガスクール構想の運用における課題への協議、学校における1人1台端末の活用ガイドラインの策定、家庭への端末持ち帰りのルール作りなどを中心に協議してきたところでございます。この協議会におきましては、学校以外を含め、児童生徒が1人で1人1台端末を使用する場面を想定し、パスワードを他人から分かりづらいものに変更するための対応方法や、チャット機能などでのいじめなどを防ぐためには、適切な利活用に向けた情報モラル教育が改めて必要であることなどを確認したところでございます。次に中項目2点目、直面している課題についてとして、ギガスクール構想がスタートし、学校や家庭において課題となっていることについてのご質問でございますが、学校における1人1台端末の使用開始により、一斉に通信を行っていることから通信が遮断される事象も生じており、学校の通信環境に支障がないよう対応しているところでございます。また一人一台端末につきましては家庭への持ち帰りも想定していることから、5月に実施したアンケートでは約2割の世帯で通信環境がない、または通信容量の変更が必要になる可能性がある世帯を確認しているところでございます。各学校では冬休みの全面的な持ち帰りに向けて各家庭にご協力をいただきながら試行的に端末の持ち帰りを実施し、家庭での通信環境を確認いただくとともに、教育委員会といたしましても通信機器がなくインターネットへの接続ができない世帯を対象にモバイルルーターを貸し出しするなど、児童生徒全員が家庭で利用できるよう準備を進めているところでございます。次に中項目3点目、情報モラル教育の拡充の必要性についてとして、デジタルシチズンシップ教育の考え方についてのご質問でございますが、 現在の学習指導要領では情報モラル教育について情報社会で適正な活動を行うための元になる考え方と態度として他者への影響を考え人権、知的財産権など自他の権利を尊重し情報社会での行動に責任を持つこと、犯罪被害を含む危険の回避など情報を正しく安全に利用できること、コンピュータなどの情報機器の使用による健康との関わりを理解することを情報モラルとし、学習活動を通じて確実に身につけさせるようにすることが重要であるとされているところでございます。現在子どもたちは一人一台端末だけではなく、ご家庭などのパソコンやタブレット、スマートフォンなどを通じてインターネット、メールやSNS などからさまざまな情報に触れることができ、これをきっかけとしてさまざまなトラブルに巻き込まれる可能性が高まっているところでございます。一方でデジタルシチズンシップ教育とは、ネット社会におけるトラブルに巻き込まれることを避けるために児童生徒を ICT 機器から遠ざけるのではなく、有用性を前向きに捉え教育活動の内外において日常的に活用できる環境を整備し、デジタル情報や通信、その活用に必要な機器等の利用に関する知識、能力を高め、デジタル情報を鵜呑みにせずに読み解き、情報の信憑性を適切に判断できる能力を育成することを指すものと認識しており、これからの時代を生きる児童生徒にとってインターネットの危険性から身を守るとともに、積極的にデジタル技術を活用できる能力を育成していくためには、デジタルシチズンシップの大原則である安全に責任を持って互いに尊重するの考え方により、自分で判断できるようにする教育が重要であると認識しているところでございます。留萌市教育委員会といたしましては、国や北海道教育委員会の通知などを踏まえながら、これからの時代を生きる子どもたちに必要とされる情報モラル教育を行っていきたいと考えているところでございます。以上です。
富水議員。
では項目に従って再質問をさせていただきます。まず大項目1点目の中項目1点目について再質問いたします。先ほどのご答弁で、街灯の設置や管理に関して改めて町内会からも実態を聞いて課題の共有認識を図るとのご答弁をいただきました。それによっていろいろな地域で改善につながっていけばいいなというか、そういうことを期待したところです。ただ道路にはいろいろな形状がありますので、道路が暗いところで防犯灯とか街灯の設置が困難だというような時、沿道の住民の理解と協力を得て門につける明かりなどの活用で少しは暗さを軽減できるというような場合に、町内会に協力を依頼することはできるかどうか、そういうことについても話し合い、働きかけなどを行う考えはあるかどうかお聞きしたいと思います。
市長。
先ほども答弁をさせていただいて、学校や町内会、など、意見を聞くというお話をさせていただきましたが、それぞれの家の門頭というお話になると、やはりなかなか厳しいものがあるのかなというふうに感じております。しかしながら、それぞれが協力していただけるということであればという条件がつくかなというふうに思いますが、やはりこれについても、町内会とやはり実態など、協議させていただきながら、そういうことが町内会側から出てくるような実態状態であれば、市としても まあ、いろいろ考えていければというふうに考えているところです。以上です。
富津議員、
よろしくお願いいたします。それでは大項目2点目の中項目2点目について再質問させていただきます。いろいろな教育委員会で検討をしながら細やかな対応がなされているということをお聞きし安心したところですが、これから端末が一層こう活用されていくわけですけれども、学級の中にはやむを得ず登校できない児童生徒もいるということが実態としてあると思います。それで今学校に登校できない児童生徒に対して ICT を活用した学習指導については取り組みが始まっているのかどうか伺います。
教育部長。
ギガスクール構想と不登校児童生徒への対応についてのご質問でございますが、現在各学校においては不登校児童生徒に対してはこれまで教職員が家庭訪問時にプリントなどの課題を手渡すなどし、その際に児童生徒の保護者と会話することで健康状況や過ごし方の確認をするなどの対応を行ってきたところでございます。ギガスクール構想によりまして一人一台端末が整備され、現在各家庭における通信環境について調査を終えたところでございますが、学校から動画などを配信する遠隔授業に取り組むことが可能であることから、自宅からビデオ会議による面談や学習支援システムによる課題の配布などの取り組みについて各学校で検討を進めているところでございます。また通信環境が整っていないご家庭につきましてはモバイルルーターを貸し出すことで自宅などからも授業に参加する双方向の通信が可能となると考えているところでございます。留萌市教育委員会といたしましては不登校児童生徒に対してもこれまで同様に教職員が家庭訪問し本人と言葉を交わす確認把握することと合わせまして一人一台端末を活用し学びの保障に取り組むなど学校とのつながりを行ってまいりたいと考えているところでございます。以上です。
富津議員。
学校に通えてない子どもたちへの対応も進んでいるということで安心いたしました。それでは次に先ほどギガスクール構想推進委員会の検討会議の中にもあったんですけれども端末に子どもたちが扱うということなのでどうしても破損するという端末破損時の責任の所在区分ということについても話し合われたということがあるんですが、それはどういうような形で話し合われたのか、保険制度などがあるのかどうかについてお伺いしたいと思います。
教育部長。
お答えいたします。一人一台端末が壊れた場合の対応についてのご質問でございますが、導入しました端末につきましては外的な要因などを原因としない自然な故障については購入後3年間は保証制度により無償で部品交換などの修理対応としているところでございます。また机の上から落下を想定した堅牢性や防塵性防滴性などを有した端末を購入したところでありまして導入したところですが、落下、机の上から落とすなどとしてですね、その状況によっては破損した端末も現在では生じているところでございます。今後家庭への持ち帰りによりましてこういった破損するリスクが高まる可能性もございますが、破損により端末が使用できない場合は予備機により対応することとし、故意や重大な過失などがない限りは復旧にかかる費用は保護者負担を求めないということにしているところでございます。以上でございます。
富津議員。
分かりました。それでは中項目3点目について再質問いたします。子どもたちは 今一人一台端末を持っているんですが、現状として家庭と学校と家庭にこう ICT の利用時に大きなこう壁というか差があります。で、家庭にあって子どもたちは日々スマホを利用してコミュニケーションを取ったり動画を視聴したりしているという実態があります。デジタルシチズンシップ教育では、子どもたちは年齢に応じて自分を守ることでだけではなくて、自分の周りやさらに世界への影響も考えて、発信内容に責任を持って人権など他人への敬意を払うことを繰り返し学んできます。これは年齢に応じたプログラムに従ってそういう指導を受けるということなんですが、でその先に生まれるのがインターネット上のいじめや誹謗中傷、フェイクニュースなどに立ち向かう力、自分の中に育てたそういう内発的な力と言われています。で今ネットいじめなどの悲惨なニュースも見聞きすることが多くなっていますので、留萌市においてもできるだけ早くデジタルシチズンシップ教育に取り組む必要があるのではないかなと思います。でまだ具体的なそういう計画は出ていないと思うんですけれども、そのやがて始まるであろうこのデジタルシチズンシップ教育がスムーズに導入されるために、例えばオンラインの講演会などは有効だと思いますが、教育委員会においてそのような講演会を行うとか、そういうことを検討されるお考えはないかどうかお聞きしたいと思います。
教育長。
はい、お答えをいたします。デジタルシチズンシップ教育 の、普及といいましょうか、そういった振興策でございますけれども、学校の先生もしくは保護者の方 PTA を含めまして、そういったような形のなんか講演会で、このデジタルシチズンシップ教育についてのですね、勉強会、そういったものについて開催できないかどうか、検討していきたいというふうに思っております。
富津議員。
よろしくお願いしたいと思います。それでは、大項目4点目について再質問いたします。先ほどお茶の間トークなどで防災に関することについての啓発が行われているというお話もありましたが、なかなかコロナ禍ということで開催数とか、参加者数も少ないのかなと思います。で今後コロナが収まった時になるかと思いますが、例えば災害時に女性の視点を生かした防災の必要性について、より多くの人にこう早く伝えるために、自主防災組織が集まる市の防災訓練時などにこう啓発されるようなお考えはあるかどうかお伺いしたいと思います。
市長。
ただいまのご質問、市民防災訓練、これは新型コロナウイルス感染、拡大防止の観点から、昨年度と今年につきましては、改正を見送ったところでございます。災害時における女性の視点を生かした防災対策は、私もその必要性を認識しているところでございますので、今後、開催する留萌市民防災訓練におきましても、自主防災組織に対して啓発を行ってまいりたいと考えているところでございます。
富津議員。
それでは大項目5点目の中項目1点目について再質問いたします。いろいろなコロナ禍ということで、事業者は大変厳しい状況にあると思うんですけれども、支援策の情報が得られるかどうかっていうのは、その事業者にとっては死活問題になることもあります。それから事業者の中には商工会議所の会員でない方もおられます。情報があまり入ってこないという方もいらっしゃいます。それで支援策を一覧にするなど、こう探しやすさにも配慮したページの作成が必要ではないかと思います。またできるだけ早いタイミングでというか、期限が切られているものもありますので、できるだけ早く更新されていくことが必要ではないかと思いますので、そういったこう市民に寄り添った、ホームページの改善について再度市長のご答弁をいただき、 質問を終わりたいと思います。
市長、
支援策ということで、国、北海道という形の中でさまざまな支援策があります。そのことについて、やはり市としては、ワンストップサービスという観点からも、そういうことが必要だという認識はしているところでございますが、やはり現状この1年半以上の状況の中でいくと、やはりそれぞれの事業者がそれぞれどう行っていくべきかということを認識しながら、国への相談、北海道への相談、商工会議所への相談などをしている状況で、留萌市に直接全体的な相談というのは件数としても少ない状況になっているという認識でございます。しかしながらやはり私どもとしても必要性というのを認識しているという答弁もさせていただいております。今後さまざまな対応をしていきたいと考えているところです。以上です。
8番、富水議員の質問を終わります。